きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
まあ、本日も
はいノープランノープランですね。はい、
そう、もう忘年会のシーズンですよ。
ほんまに全くノープランで毎回
やってます
よ、ね、なかなかに楽しくまとまりますよね。
面白い。ただこう、ね、楽しいですよね。
結局これって俺とビリーさんが月一遍雑談してるだけですよね、はい
考えたらゴールも交えてね。
あ、そう
でたまに誰か来ていただいて。
そうです、そうです。うん、
でもで要所要所にすごくいいことボンボン入ってるじゃないですかね。
あ、はい、まあ、雑談してるだけなんですよねこれ ね、
そう、雑談っていう話で雑談なんですけど、うん、この前文明さんやたら酔っぱったらしいですね
そうなの
びっくりしまして、もうなんか土曜日、ま
あ、酔っ払いてると僕も結構見てるけど、
土曜日やったんだな。
もしかしたら、
はい、
人生最高に酔っ払ったかもしれない
そんな酔っ払ったの。
そうなん
です。めちゃくちゃ焦りましたから僕。
どんな状態
で。え、何でお前知ってんの。
土曜日、普通に仕事しとったら、一本電話が入ってきたんですよ。でめったに連絡来へん、あの太田さんから連絡が入ってきて。
太田さん
覚えてないですね。じゃあ
太田さん北海道の。
うん、太田さんです。太田さん。
太田さん。太田さん。
太田さん。太田さん。
太田さん。
太田さんや。
関西弁と太田さん、
うん、太田さんから連絡が入ってきて、うん、あれ珍しいなけどちょっと電話取れへんだもんで、ね、置いといて、うん、でしばらくしたらヒデトから電話が入ってきたんやけど、うん、ちょっと手が離せんかったもんでヒデトの電話も取れへんくて、
って
こう2件連続でかかってくるってことは何かあるなとか思いながら、15分後ぐらいにヒデトの方にまず連絡をしたら、うん、大変ですと、うん、文明さんが倒れたらしいですって。ヒデトどういうことやみたいなとにかくどうしたんやってた。とりあえずその確保してもらって運んでもらうように手配はしてありますっていうところで、ヒデトの報告が終わって、うん、やばいこれめっちゃそわそわするとか思いながら太田さんの方に連絡をしてみたら、うん、いや東京のタコハイに来てみたら文明さんが倒れているとやばい本当にこれはやばいと、本当に倒れとるから行かないかんかもしれん、何か看病せないかんかもしれんって思いながら話を掘り下げていって聞いていったら、ベロベロに酔っ払っとる
倒れたっていうの
は、倒れたっていうのはそういうことやったんですよ。ほっぺた叩いても体揺さぶっても起きませんと、全く起きません、どうしたらいいですかの連絡が僕の方に2件ポンポンって来とったもんで、
はいはい、その太田さんっていう人は東京の人なん。
東京じゃないです、名古屋の方です。
あ、その
太田さん
宅配を見に行ったんや。
そうそうそうそうそうそう。
え、名古屋の太田さん、うん、
太田さん、
どんな人やったの。
もう覚えてないんですよ。太田さんは文明さんに久しぶりですって顔見たら分かりますわ、挨拶はした言ってましたから。
ほんま、まあ、なぜね、そのタコとハイボールっていう、
はい、そうですよね、
お店をね
オープンされましたよね。
え、
オープンされましたもんね。
そうそう、成田
成田ね、はい、
であれもなんかそのあ、なんか飲食店の捉え方も、まあ、なんかちょうどこれ時代とともに変わってきてんのやな、うん、思たんは、うん、タコとハイボールって要するにフランチャイズなんですよね、
はいはいはい、
でタコ焼きとか、
はい、
あれとかタコの串焼きみたいなとか、
はいはいはい、
まあ、タコをちょろちょろ使った、まあ、お料理、まあ、メインはタコ焼きなんですよ、
はいはい、
でいろんなバリエーションあって美味しいし、うん、なかなか楽しいなと。でそのタコ焼き食いながらそのハイボールでもみたいな感じでタコとハイボールっていう、
はいはい、
まあ、フランチャイズなんですよ、
はい、
でも俺行ってから見たらそのフランチャイズやってる元の会社も知ってる会社やったわ、
はい、
お
う
お
う、そこの専務とかも、
はい、
まあ、一緒にゴルフもしてるし、
はいはいはい、
うちのアンドラおるや
ん、
アンちゃんの会は多分
確
かに、あ、これ俺知ってんでって言いながらで、なりちゃんが要は普通飲食店だったら大体オーナーって1人とかね、
はいはい、
で2人で力を合わせてやろうかとかいう話はちょいちょいあるけど、やつのところは9人で、うん、出資して、
はい、
で9人で出資して9人で利益を分けると、
はい、
なのでリスクも9分の1ですよね、
はいはいはい、
うん、ほんなら やろうよっていう話、うんうんうん、でも9人が宣伝すれば我がの店やと思ってさ、はい、で SNS あんなもんも駆使して9人が宣伝したら結構な広い範囲で伝えられるとするなら利益の上がる確率はでかいやん。
上がります、上がります。
なんでそのフランチャイズっていうのは要するに仕入れもなんかメニューの変更やあんなもんも自分らで備えに考えて個人店みたいに考えていかなくても本部からのねこういうふうにやろうというようなそれを聞きながらであんまその何かを研究してとか何かを開発してとかってあんませんでも手軽できるし、で最初のなお金なんかもあのなるべく儲かるようにというふうに考えて仕組み作ってくれてあるわけだから、それを9人でやるっていうのは確かにリスク少ねえよなと。したら変な話うまくいったら9店舗作れたら
一
人で1店舗やってるのと一緒のことやし、それで9店舗の合算の売り上げの利益をまた9人で分けるんで、なんでめっちゃ伸びてるところはいいよなとかいまいち客入らんところはどうなんみたいなとかそういうのないから、まあ気楽になやれてて、ああなかなかこれ新しいスタイルかもとかそんなこと言うとったんですで言いながら昼間からそのタコとハイボールに、
はい、
まあ、いっぺん行くわと、うんうんうん、でそれはトシローってビリーさん知らんな、トシローってやつがおるんですよ東京に、はいはい、でこれが不器用な男で、あの川端とバタと、うん、あの新潟の頃からの同級生なんですよ。でね、真面目でまっすぐなんですけど結構抜けてるとこあったりとか、はい、もういつまでもいじられキャラみたいなとこあってでそのトシローがね、まあ、たまに電話してくるんですよ僕の動画見て、うん、師匠とか言って電話して、なんやって言うとね、あのまた一緒に飲みたいですとか漠然としてんなお前はほんまにみたいなでさけど、
はい、
あのまあ、保険の仕事しててね、でお前こうやって頑張らなあかんでちゃなことちょいちょいそんなこともね言ったりしながら、でもまあ可愛いやつで、ほんなら年老いっぺんなりちゃんとこのタコとハイボールオープンしたし、様子も見に行きがてら2人で行こうかって、でなりちゃんもそれで時間合わせれたら、あの来るなら来りゃええがあって、もうそんなノリやったんですよ。で蒲田って聞いてて、蒲田って JR の蒲田駅と、はい、京浜急行の蒲田駅あって、はい、で僕も間違って京浜急行の蒲田で降りたら、はいはいはい、歩かなかったんですよ結構。で JR からやったらもうものの5分ぐらいなんやけど、ね、うん、京急蒲田からやと、まあ、スッと行ける道分かっててシュッと行ける人やったらそれでも15分かぐらいは歩くかなって、でそれで僕道分からんなって思って、うん、で Google とかでやんねんけど余計分からんなってこれ結局小一時間歩いたんや、はい、で小一時間歩いて、
はい、
いやもう全然分からんかったかなって言いながらやっとたどり着いて、それでこんな商店街の中にある店でさ、
ほ、
はい、うん、であのやっとたどり着いた時に、まあ、歩いてきたからかもしれんし、
うん、
でまあ、とりあえずはお店の普通のハイボール飲んで、
そうですよね、
でいろいろ注文をして、うんうんうんうん、でしてたらなりちゃんがな、
はい、
いや実は開店祝いに、
はい、
ある人からウイスキーをもらったと、
ほう、
だけどなりちゃんそんな自分の家でそのウイスキーを開けてチビチビ飲んでとかそんなタイプじゃねえし、だからこんな時ぐらいしか開ける時ないから、
なるほど、
あの寝たらこのウイスキーお祝いでもうたやつを飲みましょうかって話になって、
はいはいはい、
でなやなや持ってこい持ってこいって言ったらえらい立派な木箱に入ってるんで、
お
お、なや高いウイスキーちゃうかって言ってたら、
はい、
でまあ、僕そんな仕事にしてたから、うん、あのあこれブッカーズやんって、
ブッカーズや
ん、ブッカーズってね、バーボンで、はい、
ええやつなんですね。
ええやつなんよ。ええやつなんやけど、特徴を一つ言うならば、
はい、
アルコール度数がめっちゃ高い。
高い。
62度ある。
独特の匂いする。
うん、62度。普通ウイスキーって40度から、
うん、それぐらいですよね。
40度から45度ぐらいのあたりが多いんで、
はいはい、
まあ 1.5 倍ぐらい、
はい。
だからロックなんかで飲もう思ったら結構ガーンインパクトくるんよ。
うん。
だけどその62度のそのブッカーズっていう昔はなかなか手に入らんかったんやけど、
うんうん、
でそれがお祝いでもらえもうたっていうか、
うんうん、
まあ、これなかなか希少なんでって言って、うん、昔俺らがお店で使ってた頃は高かったんや、そんな話をいろいろしながら、
はいはい、
でもブッカーズハイボールやったらこれうまいんちゃうかって言って、でちょっと作ったらやっぱうまいねってなって、62度や、
62度
で炭酸で割るやん、
割る、
飲みやすなるやん
飲みやすなる、
そっからなんや、
始まった、
はあ、そっから途中でブッカーズである認識が薄れてきたほんで普通のソーラのウイスキーみたいな感じでドボドボドボドボドボドボ炭酸ジャジャジャジャジャジャほら飲めみたいなノリになってきたんですよ。でそれを飲め言いながら、
はい、
敏郎にも飲まし、なりちゃんにも飲まし、
はい、
でなりちゃんは夕方の4時ぐらいから子供のサッカーの試合のなんかビデオを撮らな
きゃいけないから大変ちょっと以上はいかんと
抜けますよって言うから、うん、抜けるなとならと好きにせえ言うて、まあ年老おるしってなもんで、ほいでそのブッカーズガンガン飲んでしまったんです、
はい、
そしたらそれは僕も今まで酔っ払った逸話はいっぱい今までありますよ。で確かにどこやらに駅で若い時はどこやらに駅ですっぽんぽんになって寝てて目が覚めたら警察やったとかね。で財布も何も持ってなくてほんまのすっぽんぽんになって駅のホームで大の字になって寝ててで警察に連行されたとかその点の話はいっぱいありますよ確かに、
うん、
でも今回は、
はい、
最もひどかったんちゃいますかね。
は
っていうのはカキーンってこうコトンって落ちた瞬間が分かってないね。まず自分が、
あ自分がね、
うん、
はいはいはい、
ほ
要するにもうガンガン飲んだはいいんやけど、
はい、
度数が強くて、
うん、
僕のアルコールを分解する許容量を多分、はい、めっちゃ短期間でバーンって超えたいと思う。だって普段やったら俺量はめっちゃ飲むやん、
はいはいはい、
めっちゃ飲みますね。
めっちゃ飲むけど少々、まあ普通に酔っ払うけど、そないに人に担がれなあかんようなことはないやん。
ないないないない。
ゲーゲー吐くこともないやん。
ないないない。
それがね、一気に全てをオーバーしたんですよ。
ペース配分間違えた感じですね。
そうなん。そやから、タコとハイボールでまずぶっ倒れたらしいんやけど、そのことも何も覚えてない。全然覚えてない。
覚えてない
ですね、太田さんと太田ことも全然知らん、覚えてない。
太田さんは太田って言ってましたからね、太田やけど、ややこしいな。
ここで4時前に、なりちゃんが子供のサッカーの試合のために出て行ったことも全く記憶ない、
うん、覚えてない、
全くない。
そこは起きとったんですか。
分からへん、
分からへん、本人が分からへん、
記憶にない。
どこまで意識があって、どこまで起きとったか分からへんけれども、うん、気づいたら、品川のマンションですよね。
そう、ここで違うね、うん、その後何が起こったかっていうと、要するにその日の飲んでたのは昼間なんですよね、うん、
はい、
要はその2時頃から飲んでたんですよ、
うんうんうんうん、
ほんでもうでも4時の時点で記憶がないんやから、
はい、
ほんでそっから無理やり僕は家、ね、その東京の部屋に敏郎が運んでくれたんやろな、
担ぎ込んでまし
たね。そうそうそう、うん、ほいでそのままベッドでその寝落ちしたんでしょ、
うん、
ほいで途中で全部吐いたらしいんですよ。
あ
ーゲーゲー戻したらしいね。
ベッドですか。
いやいや、
ちゃんとトイレまで行ったんですか。
道端で、
道端で、
蒲田の道端で。次僕が意識戻ったのは夜中の12時だったんですよ、
はいはい、
自分のいつものベッドでパッと目が覚めて、
はい、
あれ俺部屋におる、
うん、
あれ部屋におる、出て帰ってきたか全然わからないでしょ。あれ部屋におるなと思いながら、
はいはい、
それでベッドから出て、
はい、
一応そのリビングっていうか、まあそんなね大きな部屋じゃないんで、
まあありますけど、テレビの部屋もあります。
そうリビングの方向いて行ったら、
うん、
うっすら電気ついてて、
うん、
見たらソファーで、うん、なりちゃんと敏郎が二人で寝てんのよ、ソファーで。
そう
ほんでね、あれと思って、おいお前ら何寝てんのここでって聞いた瞬間にあの二人がもう目血走ってました。何をしてるんやお前は、どの口が言うてるんですかみたいな、何があった何があったって言って、そっからや深夜の反省会が始まった。今日の昼間の出来事についてや、あの二人がもうジェスチャーもう寸劇みたいに説明し始めるもうね、とにかく落ちましたと、
うん、
ほんで落ちて、
うん、
もう僕ら呼吸してるかどうかもう何遍口に手当てた、
はいはい、
でも息はしてるぞと、うん、で脈も測れや、脈も打っとるぞと、はい、死んでないよなみたいな、何回救急車呼ぼうかと思うぐらい、うんうん、とにかくニッチもサッチもいかんかったらしい、
はい、
ほんでそのタコとハイボールの店がある場所が、うん、その蒲田の JR 蒲田駅の、うん、 西側に出たところの結構長い商店街の中に店があるんですよ、はい、だからその裏側とかのさタクシー乗り場の方へちゃんと出られないわけですよ、はい、その商店街の中をだいぶ歩いて商店街の端っこまで行かんかったらタクシー乗られへんやん、うん、でももう腰抜けて、はあ、もうベロベロのヘロヘロになって意識のないやつそんな人運べないでしょ、はい、でダリちゃんもサッカーのそれ行ったから、うん、年の一人なんですよ、
うんうん、
でもまあ僕もガタイもでかいしで年老もどうしようかなこれと思って、
はい、
でも担ぐこともできんし肩組んで言うても、もう腰抜けてて、
うんうん、
な足も動けへんって
ですよ、ね、
もうどうしようかって言って年老なりに、はい、あの抜けてる年老が考えて、
はいはいはい、
どっかの近所の店で、
はい、
台車借りていたらしいんですよ台車
荷物乗せるやつ
そうなるべくでかい目の台車借りてきてその台車に店のスタッフと敏郎で俺を座らせたと台車に座らせたベロベロのしかも昼間ですよそれでそれを商店街の中で押してる敏郎もベロベロなんよでサッカーの試合に行ったなりちゃんもベロベロなん
よ
でもその中で1位のベロベロは俺
なんですね社長なんですね
でもベロベロなりながら台車で俺をずっとあの商店街の人混みの中ちょっとすいませんちょっと通してくださいって言いながら運ぶことの大変さをもうジェスチャーゲームで夜中のマンションでもう2人がやるんよここでやっとその道らしきところへ出てきてさタクシー捕まえようとすんねんけど、
はい、
昼間やまだ夕方やから、うんうんうん、タクシーの運転手も分かるわな、
うん、
乗せてええ客かどうかこんなん乗せたら昼間からゲゲ吐かれたらえらい目に遭うんだ、うん、泊まりかけるタクシーが全部素通りしてくんですってほや敏郎がなんとか泊まってほしいなんとか泊まってほしいって言うてる横で僕は台車に座りながらこれでもかぐらいグエーグエーって全部吐いてる
で台車酔いをしたわけや
台車酔いしたんだ酒酔いにプラス台車酔いガタガタガタガタあのショックアブソーバーがいまいちちゃんとついてへんからそこまで金かかってないからブラウンみたいな
台車ですから、
うん、台車やからガラゴロガラゴロガラゴロガラゴロいいのよ
それそうや
台車酔いも加わってゲーゲー吐いてでしてたらどうしたんですかって大丈夫かって言って声かけてきたんが巡回中のおまわりさんやったらしいですほいで二人組のおまわりさんにベロベロの敏郎がおまわりさん市民のために助けてくださいととにかくどうにもならんのだとでタクシーは止まってくれへんしって言うてる敏郎もベロベロやった
から
ほいでおまわりさんがタクシー止めてくれてほいでおまわりさんがなんとか乗っけて立ってくれって言ってほいであんたも一緒についていきいやいうことになってうん、2人のおまわりさんが俺の脇と足を持って、
うん、
ほいでそうやって持ってくれてるおまわりさんに向かってまたブワーッと言いながらおまわりさんの力を借りて、
うん、
宅に乗ったらしいね、
うん、
これ敏郎もそれ乗って、
はい、
ほいで品川まで来て、
はい、
その品川でまたマンションで部屋まで上げるのが、うんうん、まためっちゃ大変やったって
ほら大変ですわ
あんだけの酒敏郎の方が弱いから、
うん、
きつかったと思うんですよで一人で僕を担いで部屋まで、うん、で俺僕の着てる服もね、
うん、
もうゲロまみれになっててもう髪の毛も指通らんかったんですもんもうバリバリにジェルで固めたみたいに
ゲロで固まっとるってこと
ですねそうなもうバリバリで固まってで夜中に起きたら2人寝てるでしょ、
うん、
何寝てんのって聞いたら怒りますよね
これはほうやみたいな
その夜中の12時に起こしてから敏郎は僕の部屋の便所で4回ぐらいゲーゲー吐いてましたから、うん、さあお前きつかったろそれは言うてね何やったら僕は全部吐いといてあったからあの夜中の12時から飲み直す今からみたいな
ちょっとすっきりしてるんですね
という出来事がつい1週間ほど前に
1週間
くらいほんまにあんな途中で全く意識がなくなったってなことは過去にないかもしれんわ
へ
やっぱもうちょっと酔っ払って 人に迷惑をかけたことは何遍もあるけど、
はい、
やっぱり徐々に徐々にで、
徐々に、
ね、話聞けば、うん、なんか恥ずかしくなるやん。次の日に集大を聞かされるとね、自己嫌悪に陥ったりとか。今回自己嫌悪も何もね、全く覚えてないんです全くなんで次の日も僕公演入っててんやけど、はいはい、もう全部履いてあったから全く二日酔いもなくて、でその台車で運ばれた話から、はい、翌日の公演はスタートしましたけどね昨日やらかしましてね言うて何の学びもありませんで、ね、
写真だけ送られてきました。社長が寄っとる写真だけ。
なるちゃんから
写真送り
で太田さんから。
え、太田さんが分からへんが、
幸せそうに寝てましたよ。
ほんま、その死人のような写真ちゃうそれ。え、
行ったらこういう状態やったって。
ああ、敏郎に抱かれてるやん。
抱かれてる
この目の前のでかいメガハイボール見てみこれがブッカーズが入ってるわけさ、要するに
ブッカーズか。それは聞く
わ。この時点でもう、もう撃沈ですねこれね。
撃沈撃沈。これが僕に送られてきた5時、6時ぐらいかな、5時ぐらいかな、写真、はあ、ブッカーズのグラスもでかい。
でかいわこれは。
ああ、
それをガブガブ飲みしましたからね。
大ジョッキ、生ビール 2,3 杯分ぐらい入るやつですよね、あれ。
メガハイボールやで。
メガやから1リットルぐらいでしょあれ。
そうそうそう
はあ、
こう行ったらすでにこれや。
もうブッカーズには気をつけた方がいいです
よ。けどこんだけこう飲むの皆さん我慢してきとったから、飲み方忘れとるっていうのもあると思うんですよ絶対。弱なってる体がアルコール。
ああ
、
でもずっと家飲みはしとったん違う。
家飲みはしとった。
家飲みと外飲みってやっぱ飲む量とかちゃいません。僕は飲まへんで分からへんですけど、外行った方がよう飲むとか、居酒屋行った方がよう飲むとか。
飲む人
は
ど
っち。いや俺は家の方がよう飲んで
人通る方が。
ああ、家の方がよう飲む。嫁はんと飲んでる時が一番よう飲んでます。
ああ、
ほとんど 98% 僕が喋ってますけどね。もう嫁はん笑いながらああ面白い、ああ面白い、もう泣けてくるわもう言って、嫁はん涙ポロポロ流してティッシュで涙拭いて聞いて笑ってるだけなんだ大体。で、だって嫁はんと飲んでると3時4時になるんですよ。
長いですよね。
長いよ。これあのトリスの4リッターが嫁はんと飲んでると4日でなくなるんですよ。毎晩1リットルずつ飲みますからアホですよほんま。
いやいやいや、
ほんま頭おかしい。
すごいな飲む本当に。まあ、そんだけ飲んどったらあれかもしれんけど、一般の人らは家でそんな飲まへんですからね。普通は普通は、ね、
それこそこう普通男の人は家でそんなに喋らへんわ。
喋らないですね。
俺ぐらいや、家におって声枯れてる酒やけど喋りすぎてくるの喉やけんねんあれ。ほんで子供ら持ったら犠牲者や、お前もちょっと座れや言うて3時4時まで寝かさんからな子供も。でも嫁はんはね、飽きんのかね、もうほんまおもろいわほんまおもろいわ言うてね、泣きながら話聞いてくれるんで、僕も毎晩やってしまうんですよ。で4時ぐらいになると、ごめんそろそろ寝かしてもうていいかなって大体言うんですよね。それで終わりになるっていうね。
本当に面白い。
なんで年末年始とかで伊勢の家でね過ごすと、僕と嫁はんのハイボールのウィルキンソンのあのペットボトルのソーダの空き、
うん、
あれだけをゴミ袋入れて何袋も出ますからね。
ソーダストリームは買った方がいいですよ絶対。ソーダストリーム、
そうやね、
ほんまやほんまや。
ソーダストリーム、ソーダストリームは割安なんかな。
割安ではないですけど、
そんだけでも飲まれるんだったら、いやいいかもしれないね。
うん、そうなんです
かね。だけどもなんかこう おいしいですよやっぱり強炭酸
で。酒飲めねえやん
け。ソーダだけ飲んだことありますもん。
炭酸は美味しい
な。炭酸水だけ、うん、あれは美味しいです美味しいです、うん、
炭酸がきついってこと。
きつもできるし弱もできるし、うん、あれはすごくいいと思います、うん、
なるほど。いやいや、
あるっすよ。
もうやらかしたんですよほんまに。
今年はやらかし組多いと思いますよ。乾燥経過じゃなくて忘年会やったら楽しくて、久々にそれこそ紬の懇親会みたいなのを小島にすると、 めちゃくちゃ初めの方楽しかったじゃないですか。
あ、あるな。
それがようやくこう開けてきたんで、やっぱこれやっぱ酒っていうのでハメ外す人ようきょおると思います。僕
あるかもしれない。
うん、やっぱ人とこうワイワイキャーキャー言いながら飲む楽しいですもん。
やっぱりいけて、やっぱり 僕、はいはい、僕も自分自身がやらかす側かもしれんけど、
はい、
でもやっぱ人の酔っ払ってる姿で笑うこともいっぱい今まであったけど、やっぱり頂点はあんちゃんですよ。もううちはあの野浦のもうあの日のことは忘れられんわ、はい、ほんまに
ですよね。ご縁塾の打ち上げ終わった後、
あれご縁塾やったか、
ご縁塾です、
あつむぎじゃないな、ご縁塾やな、
ご縁塾です、
東のおってな、
はい、
ほんでもうあんちゃん調子に乗りまくって酔っ払ってもう歌ったり踊ったりいっぱいやって、で結局みんなに顔とか上半身とかもう油性のマジックで、はいはい、いろんな色でもうアホな絵とか放送禁止のあんなんいっぱい書かれてたんですよね。そやけどベロベロなりながらあの解散になったんですよね、はい、で僕誰かと喋ってたかなんか で、
はい、
でホテル帰ったら僕の隣の部屋があんちゃんやったんですよ、うん、であんちゃんの方がさっき帰っとったんだと思うんです、うん、ベロベロでね、はいはい、で僕ちょっと間開けてから戻ってみたら廊下でね一人ねあの鍵穴に何かを一生懸命刺そうとしてるんやけどもう足がねもうヨタヨタヨタヨタヨタヨタしながら時折ブーンってバランス崩すと後ろ側までヨタヨタヨタってなって後ろ側の壁にバーンってぶつかったりまたドーンってこけたりしながらまた自分の鍵穴に向かっていくんですけどね、明らかに手に持ってるのは鍵じゃないんですよね。一生わからんわと思って、で、あんちゃん、はい、一生懸命目凝らしてね、鍵穴に入れようとしてるけど、全く入ってる風じゃないし、そもそも持ってるもんが鍵じゃないでしょ。で、僕ね、もう笑えてきて、で、そやけど、なんかね、見つかるとなんか社長とか言って絡んでくるからもうあいつめんどくせえとこあるからもうねバレやんように隣の部屋なのに僕そーっとカチャって鍵開けてそーっと部屋入ったのバレんかったんですよ。よしバレんかったと思ってほんでねすぐに僕ご飯食べてなかったんであの懇親会で食べられへんから、はいはい、でなんかカロ食べに行っていこうと思って、はい、またねちょっと様子見たらまだ鍵穴になったでもまたバレ屋屋にそーっと出て、
はい、
で廊下そこのホテル東京のホテルやったんですけどねかなりでかいんですよ、はいはい、で廊下めっちゃ長いちょうどど真ん中ぐらいであんちゃんがこうやっとんですよ。で僕そこからエレベーター行って、
はい、
降りてでラーメンか何か食いに行って、うんうんうん、帰ってきたんですよ、うん、まだオンかなもしかしたらと思ったらね、うん、もう鍵穴へのチャレンジは終わってた。
鍵穴チャレンジ終了して
結局は開けれなかったんでしょうね、
はい、
鍵は持ってるくせに、はい、で開けれんくて僕恐る恐る廊下歩いてって近づいてってみたらあんちゃん体中マジックでめっちゃ落書きされた状態ですっぽんぽんなんですよ。ほんでね着てた服全部脱いでパンツも全部脱いでそれをきれいに畳んで部屋の前へそれを枕にして裸で出てるんですよ。寝た時間が多分10時頃だったんですよ。まだあの後ねあんだけの部屋数あの日東京のそのホテルね満室やって言ってました。もう一体何十人の人がこのすっぽんぽんで体落書きだらけのこの男の着てた服が枕にされながら寝てる姿を何十人の人が見て何十人の人が写メを撮ったことだろうみたいなすげえやつ発見みたいなね。人の酔っ払いで一番笑ったのがあれですと結局朝までそうやって寝とったんですよ。
は
あ。でホテルの人が僕の隣の部屋大変でしたでしょ、とても大変でした。人の酔っ払いで笑ったんはもうあの人が1位なんですよ。
圧倒的面白さですね。
面白かった。
何遍聞いても笑える。
あの鍵穴に何かを入れようとしてんのにもうこれが絵に描いた酔っ払いっていうからもうふわふわ立ってられへんねもうドーンひっくり返ってという何の学びもない話で 本日は締めくくられること
に。お酒には気をつけましょう、忘年会気をつけましょう、は
い、皆さん忘年会シーズンでございます。どうぞあのわきまえてですね自分の飲めるお酒の量を認識した上で、はい、迷惑をかけない程度に楽しみましょう、はい、ということでお届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
僕らに分けてくれないか、いつか振り